そして、いよいよ第1位なんですけれども、M3 さんが選ぶ、パンローリングの本ベスト10第1位は、やっぱりこれもあれでしたね。あのテクニカル本になりましたね。
そうですね。
はい。タイトルの方はですね、トレーディングエッジ入門、利益を増やしてドローダウンを減らす方法。著者は、ボー・ヨーダー。こちらも、翻訳は、長尾慎太郎さん絡んでると。はい。いうことでですね。まずこれ、ボー・ヨーダーって誰なのかっていうのが、こう、あるんですけれども、この、ボー・ヨーダー基本的にはこれはあれですね。教育者というか、あれなんですね。トレーダーで、なんか、教えてもいるんですね。ボーヨーダーは、プロのトレーダー兼著者で、まあ、物書きですね、はい。トレーディングエッジとリスクマネジメントが専門の金融コンサルタントという方ですね。で、この、トレーディングエッジ入門、まあ、トレーディングエッジというのは、まあ、トレーディングで有利な、状況を築けということだと思うんですけれども、はい、こちらはパンローリングから、2008年5月に発売、総ページ数が238ページ、3990円と、いうことに、なっています。この本のポイントは、どれですか？
これは、そうですね、やっぱり、これでいいの？そういうことなの？っていう、なんか、拍子抜きしたというか、はあ、ものすごい、なんかそれが逆にこう、自分の中では、一番インパクトが、大きかったですね。で、なんで大きかったのかっていうと、やっぱり、損は小さく、で、利益は大きい、まあ、損傷利大っていう言葉があるじゃないですか。
はい、
でそういう、ことを考えたときに、まあ、それまでは、言葉では分かってても、実際に自分がまあ、損は小さくして、まあ、利益を伸ばせばいい、大きくすればいいんだろうっていうのは言葉では分かってても、
うん、
実際にそういうようなトレードができてたのかって言ったら、できてなかったんですね。だからもう、こう、むやみやたらに損切りの幅を狭くしすぎたために、うん、まあ、1円ぐらい、1円2円のその利益を取り逃したことも何回もやっぱありましたし、
うんうん、
で、まあそういう時に、この本を見た時に、なんかものすごくこう簡単にこう、さらっとこう、書いてあるんですけど、本当にこれでいいのかなって何回も読み直しもしましたけど、
うん、
実際にやっぱりこの、だとりあえず、ちょっとこの本の考えてる、通りに、ちょっとトレードしてみようかなって始めたのが、うん、これ2008年の、8月ぐらいから、だーっとこう、ちょっとまあ下げ相場になって
きて。そうですね。はっきりと下げ相場になりましたね。は
い、で、その時に、まあ、この本と、まあ、出会ったというか、読み始めて、で、あ、なるほどなと。で、まあ、損傷利大って頭で分かってるんですけど、まあ、それこそ、まあ、当時、169円ぐらいでユーロ円を掴んで、
うん、
ご存知の通りに、今はもう、あれですけどね。
そうですね。
思いっきり高いところで掴んで、
はい、
まあ、1円2円ぐらい、ちょっと我慢して持ってたんですね。まあ、当時、まだ、政策金利の方も高かったもんですから、それで、スワップもついた時だったんですけど、でもよく考えたら、普通に買ってるものが下がってくれば、やっぱそれだけマイナスになるじゃないですか。
はいはい、
で、まあ、切るに切れなくなって、まあ、ロスカットを食らったっていう、苦い経験もあるんですけど。
切っていただいたという。あ、なるほど。はい。
で、やっぱりで、そういう中でいろんな本をまたこう繰り返し読んだりもしてはいるんですけど、で、これを読み始めるようになって、で、ちょうど、まあ、2008年は、当時あれですから、リーマンショックが9月の15日にあって、で、まあ、その時も、ま、激しくこう動いて、で、極めつけ、一番2008年で、まあ、自分でこう言うのも変ですけど、10月24日の金曜日のトレーディングに関してはもう、 この本がなかったら多分僕はできなかったと思いますね。
ああ、もうパーフェクトな。もうこの本通りの。
いやー、もう、びっくりしましたね。その、勝率自体は、その、この本の中でも歌ってるんですけど、まあ、低勝率でも、その、高リスクリワード戦略ってその、ところがあるんですけど、でそこを何回も何回もその読んで、実際にその、自分が経験してないことなので、どういうことなのか、実体験がなかったんで、分かんなかったんですけど、でそれがその、まあ、その相場を通じて、あ、そういうことかと。まあ、一回二回、例えばその、負けたからって、まあその、当然その、まあ、ひるむことなく、普通にその、トレードしていけばいいと。で、そこで初めてもう、損傷利大っていうのが、うん、まあ、できるようになったというか、
まあ、そういう考え方ができるようになった。
できるようになって、だからもう、それこそ、うん、その時は、まあ、4連敗ぐらいしてまして、で、たった1回、それ、トレードをしただけで、4連敗分のその、マイナスも全て埋まって、さらに利益が乗ったっていうことがあったので、あ、こういうことを言うのかな。で、その、チャート、ただ単にチャートを見て、あ、ここでその入れば、その、あ、上がるかな、下がるかなっていうのだけじゃなく、その、じゃこれだけのその、例えばリスクをじゃ1取るとするんだったら、じゃそれが、3とか5、まあ、2とか3とか5、取れる、その場面まで待てばいいと。っていうのが、やっぱこう、分かったのと、うん、あとは、そうですね、その、ペイアウトサイクル、ペイバックサイクルっていう、その、これ第2章に書いてあるところなんですけど、うん、あ、うまいこと書いてあるなと思って、まあ、相場からその利益が取れる時期と、相場にその、持ってかれるお金を払わなきゃいけない時期があるっていう。それをいかに早く気づくかによっても、全然その、次にその取る行動も変わってくるので、すごくそういう点では、特に、こういったボヨーダさんにすごい失礼ですけど、難しいその、ことは書いてない。本だなと思って、うん、まあ、理工が足りないこの私でも、すごく、深く理解できて、今があるので、うん、いやもう本当にあれですね、コーヒーの一杯ぐらいなんか、そうしてる
んですけどね。あれですね、これ、ですね、読者の推薦ということで、これ、成田博之さん。成田博之さんは、この人も、トレーダーなんですけどね。で、成田博之さんが、はい、の訳したり書いたり、あと、DVD なんかもパンローから出てると思うんですけど、はい、システムトレーディング。そうです
ね。セミナーも何回か行きました。
そうですね。やってる人なんですけど、成田博之さんが、この、トレーディングエッジ入門、読者の推薦として書いてまして、まあ、今、M3 さん言ったようなことを、もう彼も言ってるんですけれども、トレーディング手法を紹介しているわけではなく、トレーディングルールから導き出される結果をもとに、資金管理をどのように立てるか解説した、マネーマネジメントの入門書。今までマネーマネジメントに触れたことがないトレーダーにおすすめの一冊と、いうことで、そういう意味では、まあ、エッジっていうのは、はい、その、なんですかね、この、取引戦略だったら勝てますよ。ではなくて、はい、まあ、マネーマネジメントで有利に立つということですよね。はい、で、そういう中では今、M3 さんの、からもあったように、ペイアウト、ペイバックという二つのサイクルが各トレーダーの収益力に、存在していることを分かりやすく説明し、まあ、そういう中でどういうふうに、資金管理をしていくことによって、はい、まあ、資金管理のエッジ、まあ、あれですよね。勝たないけど負けないトレード。
そうですね。
まあ、負けてもいいけど、資産を減らさないトレード。うん、はい、というのを教えてくれる、非常にこう、貴重な本なんです、という、言葉が、成田博之さんから出てるんですけれども、資金管理っていうのは、ほんとさっきのフィボナッチであるとか、はい、エリオットであるとか、はい、まあ、この、トレードの話をするときに必ず出てくる、言葉、まあ、固有名詞の中に、はい、資金管理というのがあって、もう、トレードなんかどうでもいいから、はい、資金管理しっかりやりなさいと。
そうですね。
あ、そうなんですか、はい、っていうのは、あるんですけれども、トレードしなくても大丈夫。資金管理すれば勝てるからって。うん、まあ一応トレードしなければ勝てないと思うんですけど、はい、トレードして勝っても、資金管理で負ければ、同じこと、うん。
結局、 いいトレードもその資金管理が悪いがために全てが全部ダメになるっていうことですからね。
うん、難しいですね。難しいですね。これはあの、資金管理なんかについてはいろいろなの本があるんですけれども、はい、まあ、あの、ポートフォリオ的にやるですとか、はい、との確率で合わせてやるですとか、はい、いろんなあの、話が、あるんですけれども、だんだんすごいこう、科学的になってきてるんですよね、資金管理。
そうですね。
すごいあの難しい、うん、例えば、何でしたっけ、この戦略は何勝何敗で、どのぐらいのドローダウンがあって、うん、皆さんドローダウンわかりますかね、トレーディングエッジ入門、利益を増やして、ドローダウンを減らす方法っていうのは、基本的にはドローダウンっていうのは一番負けた時の。
そうですね。
ですよね。
最大の。
はい。なので、今週すごかったよ、500万買って600万負けちゃったよとかっていう、その、意味ないでしょうという。
まるっきり意味がないです
ね。そういう話で、基本的に言うのは、500万買って600万負けちゃったよって話をするときに、いや、500万ではなくて、何ですかね、600万勝ちました。でも、最大のドローダウン、まあ、最大の負けですよね、うん、は、まあ、600万ではなくて、まあ、300万であるとか、200万であるとか、はい、あまり大きく負けずに、まあ、利益をきちんと温存していくと、うん、いうことで、それは、トレーディングスタイルではなくて、どちらかというと、資金管理によってそれが成し遂げられると、うん、いうことなんですけど、なんか、あれですよね、この特定の、取引スタイル、戦略は、何勝何敗で、どういうふうな、はい、ドローダウンがあって、何ですか、利益率がどのぐらいかっていう、はい、もうそういうデータが出ちゃうんですよね、うん、検証すればきちんと、はい。なので、そういうふうな、取引スタイルだとすると、戦略だとすると、じゃあ、資金がいくらあったらそれをどういうふうにやっていったら一番効率よくできるかですとか、そういう計算もできてしまって、なんですかね、ちょっと、それはもうトレーニングとはちょっと違う世界なんです
ね。そうですね、ちょっと、独自というか独特というか、テクニカルのその分析だとかとまた一味違った、ことですからね。
うん。どう思います？あれ、例えばその、M3 さんが、はい、トレーダーとしてもっともっと成功していって、
はい、
まあ、トレーダーとして成功するっていうことは、やっぱり勝ちにこだわるということだと思うんですよ。
はい。
そうしたら、バックオフィスで、資金管理をやってくれるやつを、こう、雇って、
はい。
それはもう全体、もう、あれですよね、付け込まれる隙がないトレーダーになりますね。
そうですね、まあ、自分自身のその、特別なその、まあ、本当目標場とか目的っていうのを持たなきゃいけないかもしれないんですけど、まあ、基本的に、まあ、こう言ってしまうとちょっと、言葉が正しいかどうかちょっとわかんないんですけど、はい、基本的に投資っていうのは負けるもんだなって私は思ってるので、
負けるも
の。その負けを上手に、どうやって自分がコントロールというか、付き合っていくかによって、うん、もうそれだけだなと思ってるんで、
うん、
それをいかにその、少なく、またその、減らしていけるかによって、変わってくると思うんですよ。
なるほど。まあ、勝ちに行くとかっていうよりは、はい、まあ、なるべく負けないように、大きく負けないように。
そうですね。だから、それでも、本のタイトルにもあるように、まあ、エッジを本当に、
トレーディングエッジですね。はい、
聞かせる、聞くところで、
うん、
入ればいいっていう。昔はものすごくガツガツガツガツトレードは、もうチャート開いたらもう、これはどっちかもうエントリーしなきゃっていう使命感っていうか、に駆られてたんですけど。
勝たなきゃいけないと思いますもんね。だんだんとやっぱこうやっていくと、実は勝つためには、まあ、トレードで勝つだけでは勝てないということに気がついてきて、はい、うん、まあ最終的には、本当にみんな最終的には資金管理に落ち着くというのはよく言うんですけれども、はい、まあ、トレーディングエッジ入門、利益を増やして、ドローダウンを減らす方法、防御ダーチョ、これが、ムスリーさんが選ぶベスト10の第1位と、いうことになりました。はい、